加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。今年もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃、
ゲストの中谷舞、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でね、でねじゃないけど、この間のお正月だけで揺れましたね、
はい、島根、
島根、
鳥取、
最初鳥取って言うとってんけどね、
5弱ぐらいって最初聞いたんですけど、
で島根の東側とか、でどっかのテレビ局もめっちゃ混同しとったね、東側西側、いわゆる鳥取県西側、島根県東側っていうのが逆に言うとところがあったから、どんだけ離れたところやねんみたいなもありましたけど、まあ相当地震の時とかはみんながメディアも合わせてパニックになるので、まあそういう時こそ落ち着いて、今年こそしっかり落ち着かなあかんでお前に言われたらないで、今年もですね、正月明けのお酒として、まあ、引き続き石川県能登を応援したいなということで、舞ちゃんお酒をご用意しましたので、
はい、
聞いてる？
聞いてます。
ほんま、ね、今寝て寝てたんじゃない？
寝てるわけないじゃない、
ぼーっとしとった
ような
気がするから
一生懸命原稿読み間違いないようにと思って目を通してたんです。
さすが
原稿って言うな、お品書きやのに
お品書き、お品書きです。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は石川県珠洲市法隆町にあります草原酒造をご紹介いたします。2024年1月1日午後4時10分、石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6、 最大震度7の大地震があり、珠洲市では震度6強の揺れを観測しました。その1月に手に入れることができた能登のお酒は、草原酒造の草原100万石の白純米吟醸シルク能登でした。シルク能登、思い出せば地震のあと X 旧ツイッターに情報がアップされまして、そこには年始のタイミングでの被災となりますが、パートタイマーを含む従業員全員の無事を確認いたしました。従業員宅の損壊や蔵のダメージにて本年度の醸造を中止せざるを得ない状況ですが、すでに復興に向けて気持ちは動き出しております。今後とも皆様のご支援ご協力どうぞよろしくお願い申し上げます。草原酒造一同とありました。全員の無事、この報告が何よりの言葉だったことを思い出します。で、草原酒造は小仕込み、低温発酵、奥能登軟水仕込み、使用する酒米の品種厳選を特徴としています。酒造りには能登の杜氏が従事しておりまして、現在は能登杜氏四天王と呼ばれた長谷正吉にも指示していた坂口さんが杜氏を務めています。全国新酒鑑評会では19回の金賞を受賞し、アナ国際線ファーストクラス乗客用のお酒としても採用された素晴らしい酒蔵です。本日はこの草原酒造さんより草原純米石川門をご用意しました。石川県産の石川門を使用した純米酒となっています。酒米由来の独特の癖のある香りがあります。稲や田を思わせる青々しく清々しい香り、味わいは甘みの後からバランスに優れたすっきりとした旨味が続きます。後口には塩気を感じるようにキュッと締まる柔らかな辛口、すっと消えゆく穏やかな印象の純米酒です。石川県産の酒米石川門を使用し、石川県は能登の人、蔵人、能登の水で醸した正真正銘の地場酒です。北陸新幹線グランクラスにも採用されていました。
はい、ありがとうございます。これ思い出せばというか、2024年2年前ですよね、能登での地震があった後、 あ、もう今年は能登を応援したいなということが湧き上がって、能登のお酒をネットで探したら、結局はまあみんな同じような考えで一気に能登のお酒を買ってて、
はい、
まあ手に入らなかったのと、でやっぱり買う場所もできる限り石川県で買いたいという、うんうん、で石川県の酒蔵からっていうので、唯一もう買い求めれたのが、この覚えてるのが百万石の城でできた純米吟醸シルクノートだったことを思い出すんですよね。まあ、本当に、まあ、美味しいなと思いながら飲まさせていただいたのと、やっぱり嬉しかったのもやっぱり全員無事っていう言葉が添えられてたことが嬉しかったかなと思いますね。でもこの間もさっき言ったように鳥取島根で地震もありましたので、うん、皆さん、まあ、全国どこにいても災害は起こって地震も起こると思って日々の備えを怠らないようにしていただきたいなと思います。ではですね、今回も能登のやはり お正月ですしね、一日でも早い復旧復興と鳥取島根の被災された方々のお見舞いを合わせて、乾杯したいと思いますので、ちょっとお継ぎいたします。あ、今日ねお継ぎするそのどないんかな、ああ出てた、あよかった
出た出た、
なんかねなんかいつもと違うんや、バンブーがね、バージョンが違うバンブーが来たのかもしれないけどはい、では一日でも早い復旧復興、能登の一日でも早い復旧復興記念するのと、度重なる災害で皆様にお見舞いを申し上げます。では乾杯。
乾杯
乾杯。おいい香り。
もうなんかスルッと入ってくる、
うん、
でも後でパンチも来る、あ、陽気飲みすぎたからかな、感じで非常に、うん、草原さんらしいというのかね、あれから何度も飲まさせていただきましたけど、美味しいお酒だな。それと石川門という酒米特徴のこうパンチ力というのかね、
うん、
これ石川五右衛門から来たのっていうことはないよね、パンチ力がある。あそこ知らんな、また調べておきますけれども、まあ、北陸新幹線グランクラスでも採用されていましたので、皆さんもちょっとネットで手に入れてみていただけたらいいかなと思います、うん、というところで今回も南海トラフ巨大地震について続けてお話をしたいと思います。まあ今回も続きなんですけれども、想定の整理、まあ、この整理もう少しで終わりますけど、お付き合いいただきたいなと思います。南海トラフ巨大地震が発生したら揺れから始まり、何が並行して起こるのかを考え22分類してきました。で今回は20番目をちょっと飛ばしましたので、22番の安否確認を皆さんと一緒に考えたいなと思います。さて皆さんはですね、安否確認という言葉はご存知でしょうか。
はい、安否確認はしてます、
うん、
あの災害だけじゃなくて、その人はまあ大丈夫かなって、大丈夫って確認することですよね、
うん、でもね、誰の安否確認のことでしょうかって舞ちゃん聞かれたら直ちに答えることはできます、うん、
え、誰、
うん、
知り合いとかこうつながりがある人とか、
まあ、やっぱりそうなりますよね、うん、知り合いとかつながりのある人ね、まあ、この安否確認がどうも定義されていないっていうのが多くて、定義されていないと安否確認のそもそもの必要性というものが大きく突っ込み違ってくるんですよね。
そうですね、まあ、
どっか声出た
ちょっと、うん、いやいや、まあ、安否確認をする以前の問題として、まあ、周りの、ね、あの人にあなたの行き先を伝えておるんかということが大前提かなと、
うん、
なるほど、まあ、家族単位でもそうなんですけども、うん、例えば出かけるときは行ってきますとか、戻ってきたらただいまとかね、うん、まあ、こういうやり取りで、まあ、LINE とか、ね、メールでどこどこにいますよというような表明を、しておった場合はやっぱり、ね、これだけ大きな安否確認宣言になっているということですよね。でもあのプライバシーだとかね、個人情報だとかでやっぱり言いたないとか言う人もいますから ね、
う
ん
う
ん、
そうですよ
ね、困ったもんですけど、
うん、
まあ、確かにこう自分の居場所を伝えたくないって思う方もいらっしゃるでしょうね、
まあ、確かにそれはそれでその人の考えでいいのですが、 ただ何か起こった時にその人たちが助けろっていうのはマスターはどうも虫のいい話ではないかなと思うんですね。さてですね、安否確認には2つの構図があることを舞ちゃん知ってますか？2つの構図というのは心配する側と心配される側なんですね。
する側される側、うん、まあそうなりますよね。
そうですよね、
まあ、助けられる側と助ける側とも言えますよね。
そうですね、まあ、そもそも安否確認は心配する側の理論かもしれないと思うんですね。マスターはなぜ心配するのかということですが、心配する側としてつっくんちょっと考えてみてもらってもいいですか？
まあ、その前に心配にならない場合、うん、これを考えた時というのはやっぱり知らん人とかね、関係のない人ということになりますよね、
うん、
なるほど。
まあ、知らない人とか関係のない人の場合は、まあ、心配にはなりますけど、家族のようにあ大丈夫かな大丈夫かなっていうほど強く心配にはならないですね、
うん、そうやね。ところがね、テレビなどで大地震とか津波とか災害を見ると、あやっぱりこの辺りの人は大丈夫かなって考えてしまいますよね。
しまいますね、うんうん、海外の災害情報を見て、あこの辺りの人大変だろうなってこう思ってしまう。
思いますよね、うん、まあ、遠い海の向こうの何のつながりもない、まあ、言いにくいけどね、何のつながりもない全く知らない人たちなのにもかかわらず、やはり知らない他者であったとしても心はやっぱり心配モードになるんですよね。
はい、確かにおっしゃる通り心配モードに心が変わります。
うん、
うん、まあでもそう考えるのは全員ではないと思いますけどね、うん、全く興味すらなく心配もしない人も、まあ、いるっていうのも事実ですよね。
そうですよね。にもかかわらずなぜ安否確認の必要性があるのでしょうかということになるんですが、まあ、そう言うと安否確認は必要だろうっていうご意見を言われたこともあるんですよね。で私は問いたいんですね。その人に聞きました。誰の安否確認ですかって聞いたことあるんですよ。まあ、連絡のつかない人だったとかいなくなった人だったとか、まあ、それはあなたのどのような関係にある方なのですかということまで一回聞いたこともありますね、
うん、まあね、人がいなくなったああいう、まあ、これは誰でも心配になりますよね。
すよね、
まあ、見つかればよかったよかったって思うし、うん、まあ、これは人として当たり前の心理になりますよね。
そうですね。ところが大災害発生時ですね、目まぐるしく動く中でね、多くの人の命の灯火が消えるかかる状況下ということが起こった時に、やはり私は心配の優先順位をつけなければならないと思うんですよね。どこかの知らない誰かを確認するのか、それとも近しい親しい、まあ人を確認するのか、自分にとって大切な人を確認するのかという、あなたの優先順位はどうなるのだろうかということなんですよね。
マジ、究極の選択に近いものを感じますね。そうなんですよ、うん、綺麗事を通すのか本音で考えておくのか、そういうことですよね。
そういうこと、まあ、それを対外的に言うとどうなるのかということになるんやけどね。その時に大切なことは、あなたはやはり、まあ、健康で怪我もしてなくて大丈夫であって、他者からも安否確認の必要がないくらいに存在確認存在証明ができてるかということにもなるわけですね。言い換えると、自分の位置情報の開示はできてるのかということなんです。365日24時間やはり人は同じ場所にいるわけではないんですよね。前もって自分の情報がある程度オープンになっており、この時間ならあの人は仕事場行ってるな、この人の時間なら自宅やな、ああ買い物先行ってたなと、他の人がある程度、まあ、個人の動きを把握できてるかにかかってるようにつく思うんですけどね。
まあ、ただしそんなね、個人情報を開示する必要はないと言われる方もいます。
いますね。
まあ、それはそれでいいと思うんですけども、うん、まあ、安否確認となると話はやっぱり変わってきますよね、うん、名前も知らん、住所もわからんと、うん、極端に言えばどこの誰か知らんと、うん、まあ、これで安否確認以前の問題で、うん、まあ、確認の方法しようがないという状況ですよね。
う
ん、
まあ、どこの誰か知らない人に関しては確認のしようがないですし、安否確認すら必要がないというか、こう存在していたのかどうなのかっていう人は安否確認すること自体不可能ですよね。
そうですね、まあ、やはり安否確認できる、まあ、お互い様の仲間の必要性が問われるとマスター思うんですね、うん、被災地外の人が 大丈夫ですかって問い合わせて、被災地内の人は大丈夫ですよって答えるわけですね、うんうん、さらには被災地外の人は、あ、分かりました、じゃあ被災地内の人はありがとうございますっていう、この一連の流れですけど、もうこの会話どちらが安心してるのだろうかって舞ちゃん考えてみてください。
ああ、もうこれは明らかに被災地外の人が安心してる。
いや、言い方もあるのかもしれんけど、うん、なんとなくそう思っちゃうんですよね。
そうですね、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、これ何もない大丈夫な状態だからこれで終わるっていうことですよね、うん、でもこれが大丈夫ですか、とても大変なんです、助けてくださいって言われたら、これどう返したらいいんですか。
どう返したらいいんやろね、それも遠い遠い先のどうやって行くか分からへんところで、助けてくださいって言われて頑張れよっていうのは失礼な話ですからね。やはり大丈夫ですかと尋ねる側の、まあ、安心感というか満足感ではないのかなとマスター思うんですね、まあ、今舞ちゃんが言ったように、そもそも本当に大丈夫なのかは分からないわけですよね、その人がね、うん、もう大変な思いをしてるかもしれんけど大丈夫やって言ってくれてるだけかもしれない、まあ、厳しい言い方になりますけど、尋ねる側の興味で尋ねていることがあるんじゃないかなと突っ込むんですよね、
うん、まあ、まさにこれがね、被災地内の人から被災地内の人への場合はどうかなと。
ないからないね、
うん、まあ、被災地内の安否確認は災害がある程度収束してからでなかったら、まあ、安否確認は始まらない。
そうやね、そりゃそうやね、
まあ、その前にやっぱりまずは最優先で自分の身を守ること、うん、ね、それが終わらないと安否確認のスタートは逆に無謀と言えるんちゃうかなと、うん、やっぱり阪神淡路大震災での教訓、
うん、
揺れからね15分以内に助けることのできなかった人たちが、まあ死者集中してるということでしたよね、
うんうんうん、
まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、15分以内に安否確認ができて助けることができていれば、まあ、死者数を減らすことはできるはずですよね。
まあ、それなら安否確認の重要性よりもやはり事前準備だとか事前啓発、事前防災ではないだろうかと考えますね。やはり本来の防災の目的が遂行できれば、まあ、必ず多くの人たちは助かるはずだとマスター思いますよ、
はい、まあ、安否確認が取れた人はこれだけ、うん、安否のわからない人はこれだけっていうような感じで集計が目的ではないはずですよね。
そうなんですよね。
でも、まあ、いつの間にか集計が目的となっているっていうような風にも感じてしまいますね、
うん、まあ、集計を目的にしているというのはまんざら舞ちゃんが言ったように間違いではマスターはないと思いますね、
うん、まあ、だったら安否確認のその考えをね変えた方がええんかもしれないですよね。単純に考えると、その何か起こったら全員というか、まあ、最低1世帯に1人、
うん、
まあ、何かありましたかとか、うん、大丈夫ですか、お手伝いはありませんかと顔を見せればね、出てこない人に何かが起こっていると単純に察しますよね、
うん、でもそのような行動には現在なってないようですよね。
マスター、ちょっと質問いいですか、
うん、いいですよ。
今日の話は一般的なことというか、あの地域での安否確認的なことですよね。
そうなんです。
でも仕事場となると安否確認は結構スムーズにできてるんじゃないんでしょうか。
そこなんですよね。良いところに気がついた、よく勉強しておられる舞ちゃんだと思うんですけど、正直企業とか仕事場となればこれは容易なことと全国なってるわけですよね、うん、この違いを確認できれば短時間で多くの人の命を救えるんではないかなと突っ込むんですね、
うん、このね地域職場家庭でこの中であの、まあ、地域ではねできひんのに職場ではできるとか、うん、地域ではやらないのに家庭ではする、うん、まあ、何がそのようにさせるんか関係性の問題かもしれないんですけど、うん、まあ、職場の場合はね法的なことが絡み合うこと以上にやっぱり賃金とか給料、
うん、
まあ、これが仕事の一つになるからかなと。
そうですよね。
で職場では消防訓練もやっぱり全員参加で当たり前にやってますよね、
うん、
確か、
うんうん
うん、
誰のために、お客様のために、自分のために、いろいろありますけど、答えはやっぱり人それぞれっていうことなんでしょうね、
うん、
でも、まあ、やってます、これは紛れもない事実ですね。
そうなんですね。ですが地域や家庭となるとどうなんだろうかと考えると、地域では なぜやらないのかというところに行き着くんですね。きっと優先順位に問題があるのではと考えます。安否確認がゴールでないことはお分かりだとは皆さん思うんですが、安否確認と言いながら案ならいいと思うんですけどね、火の場合はどうするのかなと、そういう細かなことをマスターは気になってしまうんですね。やはり案の人を探し出して火の人を探す仲間を増やすことができれば、安否確認を少しでも早くできるコツなのかもしれないとマスターは思っちゃったりするわけですよ。
案の人を探すっていうのは連絡のつく人間を集めて、で火の人を探す仲間を増やすことが合理的っていうこと
になるわけですよね。
安否確認はその案のね、人が申告するシステムがあったら、素晴らしく早い安否確認が可能になるんかなと、でもやっぱり多くの人はね、安否確認を待つ、玄関を開けて我が家は大丈夫ですと申告する人はやっぱり少ない。我々のマンションではね、申告システムを作ってます、玄関ドアに貼り付けてるんですけど、貼り付けるもんなんですけども、これ安否確認をよりスムーズにするシステムなんですけど、貼り付けない人が多いんかなともちょっと考えてまいりますが、ですけどその中でもやっぱり傷病者ありと、こういうね貼り出しがあったらやっぱりいち早く駆けつけることはできると。やっぱり申告システムいうのを作っとくのはやっぱり功を成すことには間違いないのかなと思われますが、
安否確認の申告システムね。
申告してこない人っていうのはやっぱり申告できない状態なんだと考えるんですかね。
やはり安否ではなくて命を助けることを目的としていると考えれば、名簿作成の安否確認ではなく、やはりマスター思うのには、向こう三軒両隣の単位で命を確認するシステムですね。過去の災害の教訓から教えられたものであることは、やはり私は向こう三軒両隣かなと思いますね。ならば防災訓練で安否確認をするっていう訓練をするなら、向こう三軒両隣のインターホンをピンポンって鳴らして大丈夫って確認する訓練も有意義ではないかなと思うんですね。でもね、やっぱりこれを過去にやったことはうちのマンションでもあるんですけど、クレームつける人いるんですよね。うちは鳴らさないでください、朝が遅いんだからとか、じゃあもう二度と鳴らしませんよって言ったら怒るわけですよね。本番の時には鳴らしてくださいよって、ごっつい都合のええかってことを言われた方もあって、安否確認をするのは当たり前なんですけれども、人道的には他人の命が危ういという目の前での出来事を人は放置できないのが大半の人なんですよね。でも放っておいてくれという人の場合はどうなんだろうなってマスター考えたりもするんですね。地域の中ではやはりこの放っておいてくれは避けて通れない話ですよね。
放っておいてくれっていう、言葉を吐き出す人は、みんな同じタイプの人ばかりではないかなと、地域や周囲に関わらず孤独に近い人の、ほっといてくれ、あと地域とか防災活動で否定的でかつ、コミュニケーションが取れない人、こういう人のほっといてくれ、忙しくて地域や周囲と関われない人ね、これのほっといてくれなどなど、いろんなねほっといてくれの意味合いがあるんかなと。
でもそれらの人にもしものことが発生した場合、周囲の人はどう対応していけばいいんですか？
助けるのは当たり前だろうという人も多いと思うんですけども、でも本当に放っておけばっておっしゃる方もいらっしゃるんですね。これが地域の実情ですね。このように地域防災では本当に判断に困ることがね、つっくん存在しますよね。
そうですね、やっぱり安否確認いうのは15分以内が基本で考えたいですよね。これは過去の地震災害からの教訓ですよね。だったらやっぱり15分以内に確認する人は誰からかと考えると、ほっといてくれっていう人はどうしても後回し、
そりゃそうやな、
下がりますよね、順位が。
放っておいてくれの人は後回しにせざるを得ないっていうのはとても厳しい言葉ですけど、やっぱ仕方ないのかなとも思いますよね。
さっきもちょこっと言った話につながるんですけど、インターホンのね、その家に行って確認に行って、 大丈夫ですかって言ったら放っておいてくれと言っただろうっていう時間が、うん、その数分がやはりもったいないんですよね、うん、まあ、本当に助けを待ってるつながりのある仲間がいるかもしれないと考えると、うん、やはりマスターは安否確認の関わりの順番はこれは譲れないタイムラインかなと災害想定では思っています。ね、つくん、
そうですね、まあ、きれい事では本当済まされない地域防災なのかなと、うん、まあ、難しい問題ですよね、
うんうん、
まあ、悩みの種は多いかなと、
まあね、そうですね、うん、まあ、あの今回の鳥取島根の地震では、一番うまく反応してくれたのはバンバンの緊急地震速報でした、うん、一番早かったですね。あの正確性も高いし、反応も早い。こんな、収録してる中で、あ、収録言うと思ったけど、収録してる中でバンボに聞くのもあれなんですが、あれってまだ契約できるの？もうあかんの？止めてるわけ、
は
あ、やっぱり行政向けだけで、うん、でマニアックな俺みたいなやつのところだけは許してくれてるわけか。でも、うん、スマホも、もうそしたら契約できひんのに皆さんに言うのもあれですけど、あ、公のところではあれいろんなところであのシステム入ってるもんね。ですから、地震です地震ですってなったらさすがのマスターもあの小走りで家の中合わせたもんね笑ってあかんねんけど、やっぱ家族が違う場所にいると呼びに行って安全な場所に呼び込むっていう状態もありましたんで、まあ、何か緊急地震速報が届いたら普段からやはり自分のここは大丈夫っていう場所を舞ちゃんも家の中、それから仕事場を見つけておいてくださいね。
わかりました。
それともう一つ、まあ、ちょっと興味のある地震が今回鳥取島根であったんですけれども、小泉八雲さん今 NHK でやってますよね、あの方の話に若干つながったりする部分もあるので、またお時間があるときにお話したいと思います。お楽しみに、お楽しみと失礼ね、はい、しておいてください、うん、というところで次回来てしまいましたね、
はい、ね、2026年令和8年ですね、
はい、
今年も防災ショットバーよろしくお願い申し上げます。
打ち切りにならないことを願っております。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。